教えてビーチボーイ。はい、時刻は1時になりました、教えてピーチパイ。毎週木曜日お昼の1時に笑いと感動をお届けします、私パーソナリティの内野です。今日はあの馬屋のブサイクは休みですね。なんか幕張かなんかのイベントに呼ばれて無知かなんか叩かれてますよ。この番組は、立石二日市駅前徒歩1分のところにあります馬肉専門居酒屋春爛漫と今泉ボンラパスの駐車場向かいのプロムナード2階にありますうちのご飯のコラボと企画としてお送りいたします。なおコミテンホームページからユーストリームをクリックしていただきますと生動画配信を行っていますのでぜひ見てくださいと。ちゃんと言えた木村さん。もっと褒めて。
イエーイ。
で今日はもう早速ゲストがもう急遽お願いして来ていただいているので商人橋のミュージックストアラプチャーの店主、はい、
DJ リュウジと申します。
はい。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。突然すいませんね。
いえ、とんでもないです。
まあ、僕たち、
同い年。
同級生で、知り合ったのを、知ってたのは、俺は知ってたんですよ。結構前から。あれ、イベントに行った時に回してて、だからあの人、同い年よ、とか、ずっと言われてて。もう話すようになったのはね、
もう本当でもここ1年ぐらい。
ここ1年ぐらい
かな。
うん。でそれまではお酒飲まないし、うん、で DJ してる時もクールだし、うん、で終わってもあんま話さないし、うん、で無表情だしなんて怖い人なんだろうみたいない
いとこない、ね、いい印象ない、
ね、なんて怖いんだろう。
いやいやそんなことないです、
う
ん、
でも実際話してみるとねめっちゃ面白かったっていう。
ありがとうございます。
ラプチャーはどういうお店ですか。
今年の7月で丸7年になるんですが。
あ、7年なんだ。
まあ、もともと、親不孝通りにあったクイーンズサウンドっていうレコード屋さんで、まあ、10年ぐらい働いてて、そこがなくなったタイミングで独立して。
結婚する前。
うん、
結婚する前、うん、奥さんと知り合ったのは。
あ、いや違う、結婚した後。
結婚した後、うん、
で、まあ、置いてる商品はもともとはそのレコードとあとは DJ が作ったミックス CD だけでまずはスタートして、まあでもやっぱり今の業界そうやってこう音楽自体がこうね収益が下がってきてるような状況なんで、まあそれを補填するためにいろいろ足していった結果が今のなんかまあ洋服だったりいろいろ、まあ、サングラスとか。
あ、
でもともとスタートした時はもちろん洋服とかも好きで洋服とかも置きたいなと思ったけど、
うん、
CD 屋さんに洋服があってついでに買う人っていないなと思って、
あ、
洋服屋さんに CD がちょっと置いてあったらついでに買っていく人はいるけど、
なるほど、
CD 屋さんに CD 買いレコード買いに来て、
うん、
洋服があって、あ、洋服もあるじゃん、
うん、
って買う人ってなかなかいない。
そうやな、確かに。
で、まあ別に自分が洋服屋さんってわけじゃないから、
うん、
最初はまあ本当 CD とレコードに、うん、まあ本当ちょこっとだけアーティスト T シャツとか、うん、おまけ本当におまけ程度で置いてて、うん、でどのぐらいかな、まあ1年2年ぐらいはそんな感じでやりつつ、
うん、
でもまあやっぱりね、CD もレコードも下がってきてる状況で、これはなんとかこう補填しないといけないなと。で、まあ自分があんまり興味はないけどみんなが好きなものっていうのもたくさんあるから、その中の一つにサングラスがあって、うちサングラスが結構いっぱいあるんだけど、あの俺サングラスって全くかけない、でかける人の気持ちもよくわかる、でたまたまうちが取引してるその CD レコード業者にサングラスが置いてあって、
うん、
でこんなん買うやつおるんかなと、
うん、
でまあそこはあのそのうちが取引してるとこもレコード屋さんというか、うん、 でなぜかサングラスが置いてある、うん、いや買う人いるんかなと、うん、でも俺自体がサングラスしないから、
うん、
まあでも売れてるっぽいしちょっと撮ってみようかなと、うん、でほんとちょこっと 2,3 本入れたら、うん、まあ一瞬でなくなって、
へ
ー、であ意外となんかまあ俺が興味ないだけでいる人はいるんだなみたいになって、そっからサングラスめっちゃ入れるようになって、
へ
ー、ででもその取引先はサングラス屋さんじゃないから、
うん、
そこの在庫もそんなない、
あ
でそこの在庫なくなったらもうサングラスを入れる手段がなくて、
うん、
でいつもそこの入荷待ちみたいな、
うん、
で入れたら売れるけど、
うん、
在庫がねえなって思ってたら、なんかたまたまツイッターで、うん、そのうちの商品構成見た、うん、サングラス業者から
あ連絡
があってうちとやりませんかみたいな、で今うちいくらぐらいで出してるんですけど、うん、っていう話したら、いや全然それで合うような金額で下ろしますよってなって、そこがめっちゃサングラス持ってて、
へ
でサングラスめっちゃ売るようになって、
うん、
多分あの CD レコード屋っていうカテゴリーで、うん、日本一サングラス日本一サングラス売ったお店なんじゃないか。サングラス屋さんには勝てないけど、
ラーメン屋でいうとかき氷の方が売れてるっていう。
そう。
なるほど。
ナノニシュランみたいな。
ナノニトラン
みたいな、なんか CD 屋なのにサングラスめっちゃ売れてるみたいな。
去年ニューヨークに買い付けに行った商品は、
はい、
まだ残ってる。
若干、まあ、ちょこっとだけかな。
また次行く予定は。
ニューヨーク、まあ、行きたいのは行きたいんですが、うん、まあ、なんかこうやっぱり計画立てていかないと、あんまり行き当たりばったりすぎたんで前回がいやもう本当なんだろうな、まあ、俺のメンタルが弱すぎただけなのかもしれないですけどまずはもうあの入国審査で引っかかった時点で、ああもう俺向いてねえなと思って、
そう向こうの知り合いと、まあ、何丁目の公園のところで待ち合わせでみたいなので、もう向こうが10分遅れただけでもうパニクってしまって
パニクりそう
なんか全員が俺を見てるみたいな錯覚に陥って、その場から逃げ出して連絡も取れず帰り方がわからないみたいな状況はいっぱいあったな向こう行って、
いやもう本当入国審査でその引っかかって、
うん、
でまあ、そのなんか別室みたいなところに連れて行かれて、うん、まあ、2時間ぐらい拘束されて、うん、最終的には無事出てきて、うん、まあ、無事なのかよく分からないで、まあ、でもフライトは乗り継ぎのフライトは逃してて、
うん、
でその空港 のカウンター行って事情を話して、
うん、
じゃあ次の便乗っていいですよってなって、うん、まあ、なんとか次の便でやっとニューヨーク着いたんですけど、もう本当あんだけ行く前にみんなに俺ニューヨーク行ってくるけんわーわー宣伝しといてロサンゼルスで帰らされそうになるニューヨークの地を踏めずに帰ることになりそうやなこれっていう本当にテンパったねあれは。
で結構周りあのアルカホリックの塚さん、うん、塚さんなんか初めて買い付き行った時があの911テロの時やったらしくて、なんか1週間近く帰れんくなったって言って、なんかよくよく記憶思い出したらその時俺だるまラーメンで働かしてもらってて、その隣にコンプっていうバーがあって、その昼にうちの嫁さん今の嫁さんがカフェをしてて、で塚田君そこにも昼も行ってて、なんかたまたまコンプ行った時に塚田さん大丈夫かいなみたいなことをみんな言いよったけどどうしたとっつったら、テロなのに買い付けに行ってるっつって
テロはねあの向こうのきっかけですけ
ど、ね、司さんがテロを起こしたと思ってしまう
テロに行ったわけ
じゃない、
行ったらテロがあっただけやけ
ど、ね、顔も濃いし
テロなのに
間違えて5人で逮捕されたらないかなとか
おかしいよね絶対ね、うん、
そんな思い出があるな。俺も昔何ヶ月か向こうに
アメリカ行った時は どこにいた
の。ロスに最初ロスに行って、でその後ニューヨークに、 その当時はなんかダンスで行ったけど、もうめっちゃ冷たくて、
あ、
なんかその受付、英語が話せないやつ相手しないみたいな。で受付に行ってレッスン料置いても無視、お釣りくれない、でもそのやっぱダンスって音楽もやけど文化やから、うん、その踊りが上手くて証明できればみんなよくしてく
る。ああ、それなんかね、一緒に行った子、ニューヨークに行った後輩が言ってたんだけど、そいつは男の子で、まあ、レゲエのダンスをやってるやつで、うん、何回もニューヨークに行って、うん、行ってるやつだよね。で、ブルックリンの結構下等な感じの、そういう地元のやつらで盛り上がってるようなレゲエのパーティーとかに行ったりして、うん、やっぱもうアジア人やし、
うん、
めちゃめちゃ浮きまくってる。
あ、
で、なんだろう、何しに来たんだこいつみたいな、うん、すげえ冷たい目で見られて
る、うん、
でこれ一丁ちょっとダンスでギャフンで言わしたろうっつってめちゃめちゃ踊ってたら、うん、めっちゃみんながお前やるねみたいなって急に手のひら返したようにお前やるやんみたい な
意外に日本のダンス文化、動き方とか、そのなんていう振り付けというかルーティンの作り方とアメリカのまあ本場の踊り方とか振り付け方とか動きってまた結構違ってて、実は日本人の方が感性とかセンスは実はいいんだなっていうのは向こうに行ってもその見た感じで、あ、かっこいいっていう、それフリースタイルで踊る動きとかっていうのは日本人の感性は豊かなのかなとかは思ったけどな。結構まあブレイキンとかクルクル回る方では世界でもこう日本人が優勝したりとかっていうところはそういうところかなっていうふうにはちょっと思うかなという、一つ一つの技術だけくり抜いたら、まあ、DJ にしても何にしてもやっぱ向こうの人たちの技術ってすげえなと思うけど、そう日本人に合ったっていうかそういうものに関しては、まあ、日本人ってもともとこうもらい物文化を発展させるのが上手だなっていうふうには思うところがあるかな。だからヒップホップにしてもダンスにしてももともとは借り物文化で、
まあまあまあそうね。 DJ で言ったら、
うん、
例えばスクラッチとか、
うん、
ああいう、まあ、つなぎの技術とか、うん、その繊細な部分はやっぱ日本人の方が長けてるんだ、うん、
あ
でもそのそれがじゃあアメリカで受けるのかっていうのはまた別の話だし、で逆にそのアメリカのすごい DJ が日本に来た時に、うん、でそれが受けるかっていうとまたそれもちょっと
違うような気がする、う
ん、で DJ の技術だけで見ると、うん、全然大したことないアメリカのあの人みたいなのいっぱいおるけど、うん、でも向こうであの会場をロックしてる姿を見るとすげえなこいつみたいな、
うん、確かにな
かなかやっぱね結構思うのは向こうの DJ って喋りながらプレイする人が多くて、結局その喋ってることが俺たちが理解できん。だけん、まあ福岡とか日本に来たそのガイタレの DJ があんまりなんかこう知名度はめっちゃあるけど、実際見たらいまいちやったねっていう感想を持つ人は結構多いと思う。でもそれはその人がやって言ってること言ってることの良さが分かってないだけであって、うんうん、なんか実際あのニューヨーク行った時にすげえ、うん、あれブルックリンのバークレイズセンターって言って、
うんうん、
あのブルックリンネッツのホームスタジアムで、うん、あのライブフェスみたいなのがあって、うん、で合間合間にホット97の DJ が、うん、まあ、あの転換の時とかに DJ をしてて、で最後の方に出てきた、あれサイファーサウンズっていう、うん、あのまあ、レゲエっぽいスタイルの DJ の人がいて、
うん、
その人がもうどえらいロックの仕方してて、それまでの DJ はなんかあんまりそうでもなかったけど、
うん、
もうその DJ でも技術的には全然大したことない、
うん、
でも3万人だか5万人だかいる中で、うん、そんなに上手くないスクラッチとか2枚使いとかしつつでもめっちゃマイクで煽って、それまで割とこうその DJ タイムというか転換の時はみんなあんま聞いてねえみたいな感じだったけど、うん、もうみんな大合唱しようって、たった15分20分ぐらいでもう会場が全員ロックされてて、
日本人は意外にこうなんか 職人文化やから、ね、うん、昔から大工とか棟梁とかに憧れてみたりとかっていうところがあるし、でもプロ野球選手でもこう王冠のところ素振りの話だから男の子がみんな好きやし、陰でずっと努力してたみたいな、その、ね、渋いねっていうところをついてくるのがゾクゾクするみたいなところがあるから、だからそこら辺は苦手かも。で、日本語で DJ しながら日本語で煽ってもうんっていうところがあるし、でもかといって日本人がたどたどしい英語で What's up? とか言ってもなんかえ?みたいな今なんて言った?みたいな感じになるところがちょっと難しいところかなと、ね、マイクで
会うのはこの間、DJ リード君って、うん、京都出身の DJ がいて、うん、で今も世界的に活躍してるんだけど、うん、アジア人で初めてホット97のレギュラー番組を持ってる DJ の人がいて、でちょこちょこ福岡に来たりするんだけど、うん、その人のそのインタビュー見たときに、うん、そのアメリカでプレーするときは逆にあんまりマイクで喋らないらしくて、っていうのがなんかその自分の英語力がそんなにないけん、うん、そのない英語力でそうやってアナウンスするよりは、うん、そのもうプレーで見せたいみたいな。だからヨーロッパとかは意外となんかその英語わかんない人とかも多いらしくて、
うん、
アメリカはみんな英語わかってて、その曲で盛り上がるけど、ヨーロッパとかは意外と英語みんな、例えばドイツとかヒップホップすげえ盛り上がってるんだけど、日本人みたいなノリで、
うん、
歌詞とかあんま何言ってるかよく分かってないけど、うん、かっこいいやんこの曲みたいな感じの盛り上がりがしちゃう。そういうとこの場合はマイクで煽ったりとかもしてるらしい。
ドイツはね、ダンスブレイクビーツとかはドイツのやつはめっちゃかっこよかったもんな。あ、昔から。
なんかそのアメリカ以外のところでもヒップホップはもちろん受け入れられてるんだけど、うん、かといって英語が受け入れられてるってとも限らないみたいで、だからなんかそのね、俺らのこう凝り固まった考えだと、
うん、
そのまあ、英語はどこでも通じるし、うん、例えばヨーロッパツアーとかやっても、
うん、
ね、そのみんな大合唱して、
うん、
すごい英語で歌ってるっていうイメージがあるけど、うん、実際はそんなことないらしくて、もう本当日本人とあんま変わんないぐらいの英語力だったりとか。
そもそも論 DJ 始めたきっかけは、
きっかけは最初はあの俺らが中3の時の、うん、中2中3ぐらいの時のあのダンス甲子園テレビで見て、最初そう見よう見まねでダンスをやって、うんうん、でダンス甲子園でやってるそのダンスしてる人たちの映像の右端に、
うん、
あ、この曲みたいなのが
出てた
アーティスト名とタイトルが出てた、うん、でその音源が欲しいから、うん、なんかそれを探すようになって、で徐々にっていうか DJ かっこいいなとか、曲聴くのがかっこいいなみたいなのから DJ の方に徐々に移行してったかな。
初めてターンテーブル買ったのは、
買ったのはね、18、そう、それこそだけん大学受験の時、
ただもう OD で回し出した時はほんとすぐぐらい、
あ、いやでもね、そっから半年1年ぐらいだった。まあ19の時は19の時だけど、まだね、予備校生でしたね。でその当時お世話になってた人たちから DJ を教えてもらってて、
うん、
でまあ自分でパーティーとかを、うん、ちっちゃいパーティーをやったりしてて、でそれこそその俺らの先輩が伊達さんと仲良くて、オーパスのね、で、伊達さんがレギュラー OD で、当時の OD でレギュラー、平日のレギュラーをやるんで、うん、誰か DJ を一緒にやる DJ を探してるっていう話を聞いて、であのそれこそミックステープを作って聞いてもらって、
う
ん、じゃあ一緒やろうかみたいな。
伊達さん昔のそのバリバリ現役の時より俺最近 久しぶりになんか聞いたけど、なイベントして今の方がうまいもん
当時の方が下手くそや俺ねあんまり覚えてないしずっと一緒にやってたはずなのにあんまり覚えてないな
まあでも俺たち伊達さん抜きではなんか伊達さんにいろいろなんかいい思い出をたくさんもらったっていう共通点もはるか昔にあったりする。あの人はもう本当にいい人でずっと変わらんし、
でなんかところどころに出てくるダメな部分がまたね、愛され
てない、愛される、うん、何回人紹介して何回もうパスカフェの夜飲みに連れて行っても平気で名前間違えてその名前を最後まで呼び続けて、俺も結構すごく女の子やって、うん、山ちゃんっていう、それを全然関係ないカワちゃんっつったのかな、ずっとカワちゃんは何度もカワちゃんカワちゃんカワちゃんっつって、で俺はちょっとでかい声で修正しようと思って、あの近い距離で山、うん、ちゃん次何飲むみたいなことをずっと言おったらもうほんと帰る最後の最後で山ちゃんやったっつって遅えわみたいな、
いやすごいあの人すごいよね
すごい、
なんかもう年も年になってきたから、うん、その天然なのかガチなのか判断しづらくなってきてるよね。加齢とともにそのもうガチで記憶力とかなくなってきてるのか、そもそもなのかとかがね。
そう。
あれだけどじいちゃんになったら大変そうや。
大変そう。
朝ごはん食べたのにみたいな。う
ん、まあちょっと心配なのは、まあ、息子のシオン君もちょっとその部分ちょっと遺伝してるかなみたいな。
ちょっと天然入ってる。
ちょっと天然入ってるかなみたいな。
親父が親父やけんね。しょうがないね。
うん。ただあそこを飲みに行ったらいつもなんかガチャガチャでこう回すようなナッツの入れ物があって、うん、で俺は食べる飲むときは食べない、ほうほう、つまみいらないで、ナッツあんまり好きじゃないからナッツいらないっていうのをもう10回ぐらい言い続けても二言目にはナッツ食べる二言目にはもう本当ナッツ食べる、だからいらないって言ってももうなんかちょっと間があったらナッツ食べるみたいなナッツ屋かなと思った
助け舟みたいな、
そうそうそうそう、いや面白い。でも意外にカイさんもしっかりしてるようで結構天然なところが、
あ
最初の頃なんかオーパスカフェも2人いる日があって、土曜日の夜とかは伊達さんもカイさんもいるみたいな、でその時に何飲むって聞かれてビールをお願いしますっつったら、しばらくそこで俺が話を振ってしまったけど忘れてて、あごめんごめん何飲むんやったっけっつって、だその時カイさんもいたからカイさんに、あじゃあビールもらっていいですかって言ってまた話し出して、ただ今度2人で同時に何の分やったっけ
商売向いてねえよ
失礼やけどやめてしまえと
商売向いてねえ
まあでも、ね、面白いよな、
そんな
愛すべき偉大な人、ね、俺一番好きな先輩あげろっつったら間違いなく伊達さんになるもんな、
ね、
会ってない時期も相当あったけど、うん、やっぱ久しぶりに会っても誰も受け止めるあの幅広さ、うん、っていうかなんか全部忘れていってるんだろうなと思って、久しぶりに会うとかっていうのも
ああなるほど、常にフレッシュ、
常にフレッシュな、
それでもいいよね、
あれは特技の一つやな。今ちょっと一押し、季節も変わり目で何か入荷する予定は、
ですね、来週末ぐらいにまた、うん、アメリカから新しい商品が入る
、
うん、
あそこだって店も形も好きだし、ちょっとなんかアメリカにニューヨークとかにあるレコヤとかの作りにちょっと似てるかなっていうふうには、駅の構内改札入ってレコヤがあったりする駅があって、そこら辺の雰囲気にバッチリ合ってる。
マジっすか、
うん、あと30秒なんか告知することあった？
リ
ンタロみたいな。
リンタロは今日も元気です。今日は保育園行く行かんで30分喧嘩します。来週、新商品が来ますので、ぜひ遊びに来てください。
もう
少林橋通りにあります。
少林橋通り入って、標定の、
そう。
ね、敷地一緒になってるところ、標定の入り口
マートの、ちょっと手前。
手前。うん、はい。いい商品と、いいミュージックビデオも、
はい、
90年代からのがありますんで、皆さんもぜひ行ってみてください、はい、
よろしくお願いします。
ということで、ありがとうございました。今日は
ありがとうございました。
急にということで、また来週。